24、33ページから39ページ、ドーナットと個人質問。質問を行った議員名と質問項目及び原則として、最初の質問項目と回答内容の要約を掲載しています。また、録画映像の二次元コードが各議員ごとに載っています。33ページ、長谷川厚生議員、質問、横断歩道の再設置を、県道福岡日田線、遠野古賀交差点と、戸風呂南交差点の間に設置されていた横断歩道が、鷺田橋の架け替え工事後に撤去され、そのままになっている。地元の方々からは、不便になり、危険性が高くなったと再設置の要望が上がっている。撤去理由と再設置についての見解を伺う。答え。ご指摘の横断歩道は、戸風呂団地入り口信号からの距離が約100メートルと近接していたため、渋滞時には歩行者が渋滞している車の間を横断することになり、事故の危険性が高まることなどから、鷺田橋の架け替えにあたり撤去されました。横断歩道の再設置については、地元自治会から要望を継続していただいていること、横断される方が一定数おられることから、市も横断歩道の必要性を認識しており、設置に向けた可能性を探りながら、警察と協議を重ねています。歩行者の状況等の把握を行い、安全確保の対策や設置位置の検討も含め、警察と協議を行います。このほか、スクールカウンセラーの増員について、施政方針の進捗状況についての質問がありました。徳永陽介議員、質問、本市の地域猫の現状と課題は、福岡県では地域猫活動ガイドラインが作成されている。地域猫活動は、猫を助けたい方と猫に困っている方が、飼い主のいない猫に関する問題を地域の共通課題として捉え、お互いの歩み寄りにより地域住民の間で合意し、長期的な視点で地域から飼い主のいない猫を減らしていくこととされている。ガイドラインでは、地域での話し合い、活動の計画づくり、不妊・去勢手術、餌・トイレの管理、その後の管理という順で、活動の進め方のポイントが示されている。本市における地域猫活動の現状と課題について伺う。答え。本市には現在のところ地域猫活動を行う団体の取り組み事例はありませんが、無責任な餌やりへの個別的な助言指導やホームページ、広報誌等による猫の適正使用に関する啓発などの取り組みに加え、令和2年度から不妊・去勢手術費の補助事業を開始し、飼い主のいない猫の繁殖を低減させることにも取り組んでおり、これまでに合計で79件の交付を行っています。今後もこのような取り組みを通して、新たな繁殖を抑制するとともに、地域猫活動の周知啓発にも努め、人と動物が共生できる地域づくりを目指していきます。34ページ、木村明人議員、質問、適正な公共施設管理はできているのか。令和7年度末に指定管理期間が終了する太宰府市総合体育館及び太宰府史跡水辺公園市民プールの施設管理に関して3点伺う。質問1。 養施設の現状の管理状況について、答え、代表企業である新興スポーツ九州株式会社が主に運営を担い、公正企業の西鉄ビルマネージメント株式会社で指定管理業務を行い、施設の維持管理を担っています。質問2、施設の維持補修の状況と清算返還金について。答え、施設の維持補修については、年間事業計画書の点検計画書に基づき、毎月点検を実施し、不具合箇所を報告いただいており、修理、修繕は優先度の高いものから適宜実施しています。清算返還金について、両施設の修繕料は施設ごとに上限額が決められており、上限額を超えない場合は清算を行うものとしています。反対に上限額を超える場合は原則的に市で修繕を行うこととしており、補修・修繕を行う場合は事前に市と協議した上で実施することとしています。質問3、次期の指定管理者の募集方法について、答え、公募を基本と考えています。飛び夢アリーナの写真が載っています。このほか、第3期総合戦略は期限までに策定できるのかの質問がありました。高竹彩議員、質問、人権センターを全市民対象施設に。太宰府市人権センター条例に基づき、南林保館、南児童館、南体育館が人権センターとして設置されている。利用の現状と今後の活用について2点伺う。質問1、一部地域住民に限らず全市民対象の利用施設に変えて条例改正も検討すべきと考えるが、市の見解は。答え、南林保館では条例に定められている地域住民及び周辺地域住民に対して設置目的に係る各種事業を実施しています。また市の福祉事業や人権講座ひまわりなど周辺地域住民及び広く市民にも参加を周知しています。南児童館では地域の小中学生への指導や支援、地域の高齢者や保育園児との交流、家庭訪問による保護者支援等を行っています。これらの活動に対し施設の設置目的を理解し、賛同する市民には参加いただいています。南体育館は幅広く市民に利用を開放しています。条例の改正は、太宰府市部落差別の解消の推進に関する条例に基づく施策の進捗状況を勘案しながら慎重に判断します。質問2、施設の老朽化対策は。答え、太宰府市公共施設等総合管理計画に沿って調査研究を進めます。人権センターの写真が載っています。このほか、オスプレイ飛行について、学童保育所の指定管理者の指定について、高齢者の聞こえの保障についての質問がありました。35ページ。原田久美子議員、質問、市内交差点の改良整備は進んでいるか。平成25年9月の定例会一般質問において、五条交差点に右折矢印信号機の設置とスクランブル交差点の導入を要望したが、 設置及び導入は難しいとの回答だった。あれから10年が経過したことから、交差点等の整備に関して、五条交差点へのスクランブル交差点の導入と、右折矢印信号機の設置について改めて伺う。答え、歩車分離式のスクランブル交差点への改良は、通過車両台数が多く、さらなる渋滞を引き起こす可能性があることから、現時点では難しいと考えています。矢印信号機の設置については、警察との協議を積極的に進めた結果、君畑交差点から天満宮駐車センター方向及びその逆方向に右折信号機を設置する具体的な検討が始まりました。可能な限り早期の設置に向けて引き続き全力を挙げて取り組みます。なお市役所から梅王子交差点方向及びその逆方向は五条駅入口交差点の信号機との連動などを考慮する必要があります。引き続き警察などの関係機関と連携しながら検討を行いたいと考えています。五条交差点の写真が載っています。このほか、視聴者の整備についての質問がありました。須山義久議員、質問、ヤングケアラーへのさらなる支援を。令和6年6月に子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーは国・地方公共団体が各種支援に努めるべき対象とすること、18歳以上の若者にも切れ目ない支援を行うための体制を整備することが明確化された。この改正を受け、本市における今後のヤングケアラーへの支援のあり方や、現在までの取り組み状況について伺う。答え、本市では相談や通報に加え、関係課、関係機関からの情報や、家庭への訪問時の状況などから、ヤングケアラーの把握をしています。個別の状況に応じてケース会議を行い、継続的な支援に努めています。令和6年6月の子ども・若者育成支援推進法改正に伴い、支援の対象年齢は18歳未満の子ども期に加え、進学や就職の選択など、自立に向けた重要な移行期を含む若者期を切れ目なく支えるという観点から、おおむね30歳未満を中心としているが、状況等に応じ、40歳未満の者も対象となり得るとされました。今後、新たな法制上の位置づけのもと、関係課、関係機関とも連携し、実態に合った切れ目ない支援体制づくりに努めます。以上、担当は坂本でした。
36ページ、森田正嗣議員。質問、福祉バスをもっと使いやすく。本市社会福祉協議会の福祉バスは、老人会やボランティア団体などが研修やバス配布等に利用している。しかし、近時、予約が取れず、企画を諦める自治会や老人会もあると聞く。特に出歩くことの少ない高齢者にとって知見を広め、フレイル予防にもなる外出企画は大事だと考え、4点伺う。1、福祉バスの設置目的。答え、本市社会福祉協議会の福祉バスは、地域福祉活動及びボランティア活動等の増進を目的としています。質問2、利用の現状。答え、令和5年度は約160件、1000時間の利用がありました。質問3、予約困難な状況を引き起こしている要因。答え、福祉バスは年間を通じて利用できますが、 秋の行楽シーズンは日程が重なるため予約をお断りすることもあるとのことです。質問4、利用改善の方向性。答え、本市は様々な福祉の推進のために福祉バスの運行を支援しており、申し込みの増加に伴う対応については社会福祉協議会と協議を行っていきます。福祉バス以外の高齢者の外出支援策についても検討を重ねます。このほか犬猫の管理についての質問がありました。入江久志議員。質問、小中学校の屋外運動場の整備推進を。小中学校の屋外運動場整備について3点伺う。1、屋外運動場の整備や日頃のメンテナンスの必要性について基準等はあるのか。答え、屋外運動場についても学校施設となっており、日頃の整備やメンテナンスが必要だと考えています。また文部科学省の施設整備指針や遊具の安全点検の指針等にのっとり、専門業者に委託し点検等を毎年実施しています。質問に、屋外運動場は雨が降った後雨水の流れ道ができて降りく、水平でない状態がそのまま残った場合などに怪我のリスクがある、メンテナンスの実施状況は。答え、降りくの整備等は学校からの要望に応じて業者へ依頼し、砂の敷き慣らしや点圧等を実施しています。質問3、屋外運動場にはフェンスや樹木、屋外階段、遊戯施設などがある。公共施設は法的には点検が免除されているが、定期的に点検等がなされているのか。答え、樹木の剪定や雑草等草刈りについては造園業者やシルバー人材センターに委託し、年1回程度の維持管理をしています。また遊具施設や運動施設等は専門業者による年2回の定期点検を実施しています。このほか児童の登下校時の交差点横断についての質問がありました。37ページ、橋本健議員。質問、観光都市太宰府を実現しよう。本市をさらに魅力ある観光都市にステップアップさせ、税収増を図るためには思い切った環境整備や受け入れ体制を整えることが不可欠だと考え、3点伺う。1、歴史の散歩道の整備について。答え、現在策定中の太宰府跡整備基本計画などとの整合性を図りながら、快適性、回遊性、安全性なども踏まえ、さらなる魅力向上につながるよう再整備に向けた計画の検討を進めていきたいと考えています。質問に、公衆トイレの新設について。答え、地下以降の保護が前提の史跡地内でトイレ新設の許可を得るのは容易ではありませんが、既存トイレの開廃や史跡地以外でのトイレ新設については総合的に検討していきたいと考えています。質問3、ホテルの誘致について。答え、本年策定しました第二次太宰府市観光推進基本計画の基本施策に基づき、歴史的建造物を活用した高付加価値の宿泊施設の誘致や、さまざまな時間帯での観光コンテンツの充実による体験型宿泊プランの創出を行うなど、民間事業者と連携して取り組み、経済・税収効果の拡大を図っていきます。馬場玲子議員。質問、市民の声を見える化できているか。市民の苦情等の管理と公表に関して6点伺う。1、苦情等の申し出方法と手段について。答え、市民の意見箱やホームページの問い合わせメールなどです。質問2、苦情等の年間の件数について。 答え、市民の意見箱は80件余り、問い合わせメールは1000件余りです。質問3、苦情等を受け付けた後の進捗管理について。答え、市民の意見箱等に寄せられたご意見等は、経営企画課で一元管理しており、すぐに担当課と共有しています。各部署への意見も可能な限り適切な進捗管理に努めています。質問4、苦情等を申し出た方へのフィードバックについて。答え、すぐ対応できるものは迅速に、時間を要するものについては、その検討状況を適宜回答しています。質問5、市役所のカスタマーハラスメント対策について。答え、職員個人ではなく組織的に対応することとしています。注意すべきポイントについて職員間で情報共有し、状況によっては警察等関係機関とも連携しています。質問6、苦情等の一括管理システムの導入について。答え、情報を一元管理し、テーマごとに分類・分析を行い、提案内容と回答の一部をホームページで紹介しています。このほか3つの質問がありました。女性相談窓口の早急な改善について、ネット119の普及のために自治体ができることについて、投票済証の周知・普及による投票率向上について、以上です。38ページ、坂井剛議員。質問、通学路の安全対策と地域見守りカメラの増設を。施政方針にある危機管理の徹底強化について2点伺う。1、本市小中学校の立地は傾斜地が多いが、子どもの安全と災害避難時の環境整備の視点から通学路の見直しが求められると考えるが、見解は。また、危険箇所の選定と対処、境外道路の対策はどのように進められているか。答え、通学路の安全に加え、住民の災害避難の視点も見据え、安心・安全の環境づくりに努めます。危険箇所の安全対策は、市内7小学校から提供された情報を、太宰府市通学路安全推進会議で共有し、関係機関と連携して行っています。車道と通学路が複合している道路は、関係自治会の要望に基づく交通安全対策事業の進捗を図り、状況によっては通学路の変更等を行っています。質問2、地域見守りカメラの増設について。答え、平成24年度から地域見守りカメラを設置しています。筑紫野警察署と現地協議を行った上で事業を進めており、令和5年度末までに市内23カ所、45台を整備しました。今後は設置や維持管理のコスト軽減にも努めます。笠利剛議員、質問、公共交通の確保。路線廃止が提案されている西鉄バス星ヶ丘線について3点伺う。1、令和7年4月での廃止はさせないという強い意志が必要だが、星ヶ丘線に対する市の考えは。答え、市民生活に欠くことのできない大切な移動手段であり、この路線バスの廃止が沿線住民をはじめ市街利用者も含め様々な方の生活に甚大な影響を及ぼすことから、路線が一方的に廃止されないよう現在も継続的に協議を重ねています。質問に、代替交通としてまほろば号を通すべきと考えるが、市はどう考えているか。答え、全国的にも公共交通を取り巻く環境はより厳しさを増している状況ですが、市民の移動手段をどのようにしていくか、まほろば号をはじめあらゆる可能性を想定して交通モードの検討を重ねています。 問3、令和7年度にはデマンド交通の実証実験の予定である。何を実証したいのか、デマンド交通についての市の考えを伺う。答え、デマンド交通実証実験は本市の地域公共交通の一翼を担う有効な手段となり得るか、地域全体として持続可能な地域公共交通体系として構築できるかなどを検証するために行うものです。利便性の維持向上、実情に応じた最適で持続可能な公共交通の実現につながるよう、地域の中で鋭意検討を行います。このほか、優しい公共空間についての質問がありました。39ページ、今泉義文議員。質問、災害対応訓練の実効性を高めよう。令和6年11月24日に地震災害対応訓練が行われた。参加者から防災無線が聞こえにくいという話を聞いた。今回の放送は資源回収時と比べても音量が小さかったと感じた。また避難するには急坂を登らなくてはならず、避難するなら筑紫野市の方がいいという市民もいた。より充実した訓練にするため、そして現実的な問題を回避するため2点伺う。1、連絡網の充実について。答え、防災無線の設定ボリュームや録音時の音量の調整など考えられる原因を追求するとともに、ホームページや SNS、防災メール守るくんなどを併用し、的確な情報伝達に努めます。合わせて地域住民のつながりによる連絡網の充実、防災力の向上を図ります。質問2、近隣市との連携について。答え、実際に災害が発生した場合、今回の訓練では想定していない場所に避難することも考えられます。すでに広域的な対応が可能な教育機関、筑紫高校、日本経済大学と連携協定を結んでいます。今後、筑紫地区の協議会などを通じて課題を共有し、協力体制について検討を重ねます。このほか、世界に羽ばたく人材育成の一環としての外国人留学生との交流についての質問がありました。以上、担当は江越でした。